皆さんおはようございます。まず久しぶりにピアノの賛美を聴きました。本当に嬉しいですね。また土曜日には金曜日でしたか、SMS のショートメッセージの御言葉を皆さんに配信いたしました。67名の方に配信いたしました。で、届いてないという先ほど、質問がありましたので、本当に嬉しい話ですね。それを届いてない、届きました。そういう言葉を聞くのは嬉しい話です。毎回ですね、到達しないというのが67ね、送りまして3通ほどあるんですね。前回到達しなかったのに今回は到達した、前回到達したけれども今回は到達しなかったというやつがあるんですね。98% の到達率であると書いてあります。 100% とは書いてないんですね。もう少しその KDDI とそう質問をしてなぜ到達してないのかお聞きしたいと思っています。で、今日はですね、御霊の助けによって祈ると題してお話をいたしたいと思います。で、今日のお話の説教の内容はですね、 テキストは全部ここの修法に載っております。そして、説教の用紙はこの右側の下に書いてあります。お読みしますと、私たちの祈りには御霊の助けが必要です。御霊は私たちのうちで私たちに先んじて取りなしの祈りをしてくださっているからです。またその御霊は神の御心を私たちに示し、私たちを忍耐ある祈りに導くからです。このような内容でお話をいたします。私たちは日々祈ります。熱心に祈れば聞いていただけるというふうなことではないんですね。神の御心に沿った祈りは必ず聞かれます。そして私たちは祈りの中でいつも御霊の働き、この祈っている中で共に御霊が祈ってくださっている、また御心は何かを私たちに示しながら私たちの祈りを励ましておられる、こういうことをね、私たちは意識して、私たちは知ってこの祈りをしていかなければならないと思います。そしてそのような祈りをするときに、神は確かに働いていらっしゃる、祈りを聞いてくださっているという確信が増してくるわけであります。今日はそのような説教の流れでお話をさせていただきたいと思います。パウロは悪魔の策略に対して立ち向かうために7つの武具をエフェソの教会の人々に教えました。今日の箇所をちょっと出しておきます。で、第一には腰に締める真理の帯ですね。で、第二には胸に当てる正義の胸当て、第三には足に履く平和の福音、第四には手に握る信仰の大盾、第五には頭にかぶる救いの兜、第六には御霊の与える剣である神の言葉、そして今日の第七の部分は御霊の助けによって祈る祈りを、パウロはこのエペソ人への手紙の6章で示しております。このようにこと細かに武具について書いてあるわけでありますが、どこかで調べたのかと思いますけれども、そうではないんですね。このパウロはローマの獄につながれておりました。そしてそこで手紙を書いて、この訪れる人に託してエペソの町の教会にその手紙を持って行ってもらってたんですね。この今日のところにも出てきますけども、その運び役はテキコという伝道者でありました。で、そのローマの万兵を見ている姿を見て、クリスチャンもキリスト者も武装のこの部分がいる、このように思ってまず帯を締めているな、そして胸当てをつけてるな、そして、しっかりとした靴を履いているな、そして大盾を持っているな、兜をかぶっているな、剣を持っているな、こういうふうにしてじっと見ながら、私たちの御霊が与える武具は何だろうか、こういうふうに考えていた。だからこんなに詳しく話ができるわけなんであります。今日は御霊の助けによって祈ることについて、このテキストから最後のエペソの6章の18から24節、最後の文章でありますが、そのところから学びたいと思います。で、神は終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐと言われました。預言者ヨエルは私たちのことについてこのように預言をいたしました。何回も私はこの言葉を引用します。非常に私にとって勇気を与える言葉であります。使徒2章の17節、前に示しておりますが、神は言われる、終わりの日に私の霊を すべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべにも恥じためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言すると述べています。ここにすべての人なんですね。この身分の高い人からこのしもべ、使用人に至るまで、すべての人にイエス様を主と告白する人々には神の霊が下る。そしてその御霊によって私たちはこの最後の終わりの日を生きていくことができる。このように聖書は述べています。私たちは神の霊をうちにいただいて、使命を持って目的を持って生きるように実は創造されているんですね。この創世記の最初のところにそのことが書かれています。創世記というのは聖書の旧約聖書、新約聖書、この2つをまとめた聖書の中の第一章に書かれているんですね。一章の26節、前に示しております。神は仰せられた。さあ人を作ろう。我々の形として我々に似せて、彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。海を増えよ、地を満たせ、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。こう書いてあります。私たちは御霊の助けをいただいてこの地上を治めるように創造されているのであります。東京大学の小林武彦という先生、教授ですが、その人は、人間は他の動物と比較して、人間はただ産めよ増えよだけのものではなく、もう一つの仕事があることを示しました。それがこの図であります。でこの図は、人間以外の動物は皆このリスからネズミからゾウに至るまで生殖期間、子供を産む時間が過ぎるとすぐに死んでしまうという図であります。不思議なことに、人間だけは特別にこの生殖期間が過ぎて後、こう男性も女性もそうですけども、40年以上の時間が与えられて生きるのであります。むしろ子供を産む時間はこの下のチンパンジーよりも短いわけであります。そしてこのチンパンジーですら、この生殖の期間が終わると死んでしまいます。しかし人間だけにはこの40年という長い時間が与えられております。それは神から与えられた最後の仕事、生き物に秩序を与えるという使命を持った仕事を行うためであります。このような不思議な時間が与えられて、私たちに与えられているのであります。それを行うために、私たちには御霊の助けが必要なのであります。この地上を生きて作られたものとして歩んでいく中で、この御霊の力をいただいてこの世界を治めるという、40年に至る長い時間を、この生殖、産めよ増えよの後に与えられている。この期間が実は非常に人間として大事な期間であります。ですから私たちはこのことを覚えて、御霊の助けをいただいてこの地上を生きていかなければなりません。今日の御霊の助けによって祈るというこのところですね、御霊によって祈りなさいという聖書の言葉でありますが、これは新改訳聖書ではどんな時にも御霊によって祈りなさいという言葉で表されております。でこれは言語では 非常に正確に訳しているんですね。しかし意味は少しぼやけています。共同訳聖書はどのような時にも霊に助けられて祈りなさい、あるいはこれをどんな時にも御霊に満たされて祈りなさいということも言えます。新改訳聖書のよってということは正しい訳でありますが、意味がぼやけてしまいます。したがって共同訳聖書はそのように霊に助けられてと入れております。このことをさらに深く理解するためには、このローマ書の8章の26節27節を見なければなりません。ローマ書の8章26節27節は前に今からお示しいたします。こう書いてあります。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。人間の心を探り極める方、父なる神は御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。実はこの私たちはこの一生懸命祈ります。まあ眠くなる時もあります。疲れることもあります。でしかし実は私たちが祈るよりも前に、私たちの思いに沿ってですね、御霊は先立って私たちのために、私たちのうちにあって、私たちに代わって父なる神に取りなしをしてくださっているんであります。私たちが疲れて今日はもうね祈れないな、あるいはもう朝の時間が短くて一言しか祈れないなと思って出発することが多々あると思います。しかしそんな時にも御霊は私たちのうちで祈ってくださっている。私たちがどのように祈ったらよいかわからない時にも御霊は言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださると書いてあります。私たちにはよくわからない深いうめきが内側からある。それは御霊が祈っていらっしゃるんですね。ですから私たちは自分を信仰生活の足りないものだとか御言葉通りいかないものだと言って自分を責めるのはやめて、いただきたいと思います。御霊が私たちを捉えてくださっているということをまず知っていただきたいと思います。御霊は父なる神の御心と私たちの願いの両方を知っておられますから、御霊というのは神の霊ですから、すなわち神の父なる神のことはもう十分、同じ方ですか、分かっています。でもう一方、私たちのうちに住んでくださる方によって実は私たちの弱さも分かっておられます。そして私たちの願いも分かっています。しかし従ってこの両方分かったお方が祈ってくださるということは私たちにとって非常にですね心強いことであります。足らないと思う必要はないのであります。御霊によって祈るということは、私たちの祈りが神の御心に沿って祈るように私たちを導いてくださるということであります。御霊の祈りに導かれて祈ると言ってもよろしいし、御霊の祈りに教えられて祈ると言ってもよろしいし、御霊に満たされて祈ると言ってもよろしいし、御霊と共に父なる神に祈ると言ってもよいわけであります。私たちはこの御霊の助けによって祈っているから、私たちの祈りは聞かれるわけであります。この今日のテキストのこの中心的な言葉はこの言葉ですね。6章の18節、すべての祈りと願いを用いてどんな時にも御霊によって、または御霊に助けられて、あるいは満たされて祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさいと書いてあります。でここに3つのことがあります。御霊によって祈る、御霊の助けによって祈る、目を覚まして神の声を聞く、 そして第3番目は忍耐の限りを尽くしています。このことは非常に大事なのであり、この ただ祈りといってもここに3つのことが書かれております。で、全ての祈りと願いを用いてというふうに、この祈りと願いを分けて書いてありますけれども、祈りというのは願いだけでなくですね、神を称える賛美、罪の告白、神への感謝を含んでおります。しかしここでわざわざ願いと願い以外の祈りと分けてパウロは述べているのは、この願いの祈りについての一つの注意を与えるためであります。それは日常私たちは多くの願いの祈りをしなければならないわけでありますが、例えば私たちは進路の問題で悩みます。選択の問題、病気の癒しの問題、日常起こってくるさまざまな問題に対して祈り、そしてその答えを必要としております。ところが注意しなければならないのは、私たちの願いの祈りには必ず私たちの肉の願望がですね、同時に混ざり合っているというのが普通であります。ですから私たちは神の御心は何かを知るために、この御霊の助けが必要であります。もちろん私たちはこの世の世界に生きておりますから、この世の基準、この世の考え、この世の思いで生きていくことは仕方がありません。しかしそのことがまた祈りの中に入ってくることも避けることはできません。しかし私たちは、そのような私たちであるけれども、祈りの中で御霊が教えてくださる声を聞いていかなければならないわけであります。私たちは主イエスの名によって祈るは強力な祈りであって、父なる神は御子の名によって祈る祈りは必ず聞いてくださるという確信を持っています。しかしそこに私たちの欲望が混ざっている場合には、父なる神は欲望の部分についてはお聞きにはなりません。ヨハネはこのように述べています。第一ヨハネの5章の14節の言葉でありますが、前に示しております。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです。これは確信であります。イエス・キリストによって祈った祈りは聞かれる。しかし神の御心にかなう願いをするならと書いてあります。ここにですね、私たちの祈りが聞かれない祈りもある。そして祈る内容は正しくても今ではない。そしてそれは順調に、全てが祈りの答えが順調に進むように与えられているとは限らない。ある時には信じられないような苦労に私たちは直面するわけであります。これは祈りが聞かれなかったと思う必要はありません。神はその直面したロープを通して私たちに訓練をしておられる。このことも聖書は述べております。ですから私たちはその今ではない、もっと待たなければいけない、辛いけれどもこのことを経験しなければいけないということを知らなければいけない。それは御霊の働きであります。ですからパウロは祈りと願いを用いて祈りなさい。ですからこの願いの中に神の御心をもっと深く知りなさいということが含まれていることは、この御言葉の書いてある通りであります。で、このようにして私たちはこの御心にかなっていることが重要であることを知るわけでありますが、私たちはこの祈った後すぐに立ち去ってはいけないということであります。目を覚まして祈りなさいと書いてありますが、神がどのように私のうちに語られるのかを耳をそば立てて注意深く聞かなければいけないのであります。 6章の18節を見ましたときに、そのためには絶えず身を覚ましていてと書いてあります。ですから、今日は祈った。これでもすぐに立ち上がるんじゃなくて、もちろん体は立ち上がってもよろしいけれども、絶えず神が語りかける声を聞きながら、職場に向かってもよろしいし、あるいは電車の中でもう一度黙って祈る、黙想して祈るということも大事であります。そしてその中で、目を覚まして、そのためには絶えず目を覚ましていて祈りなさいと書いてありますから、そういうふうなこの祈りの時はずっと続くわけです。御霊はその間祈り続けておられると書いてありますから、私たちはそういうことが大事であります。でまたもう一つ最後のことでありますが、大切なことは忍耐強く祈るということであります。ある場合にはこの1週間の祈りで、あ、答えが与えられた、あ、素晴らしいと思って、そのような経験もいたします。確かにすぐに答えが与えられた、本当にそうだな、この神の導きだなと思うことが多々あります。しかし祈りが3年5年と忍耐を持って祈らなければならないこともまた多くあります。また何十年も祈らなければならない祈りも実はあるんですね。ですから私たちは祈りには忍耐が必要なことを私たちはまず知っておかなければなりません。覚悟をしておかなければなりません。一週間で全てが祈りは聞かれるんだと思ってはならないのであります。私はいつも真剣に自分の願いを神に訴えます。しかしその答えは自分が、ね、願ったこととは違うところからやってくることが多くあります。旧約の預言者イザヤはこのように述べています。イザヤ書43章の18節19節の言葉であります。前に示しております。先のことどもを思い出すな、昔のことどもを考えるな、見よ、私は新しいことをする、今もそれが起ころうとしている、あなた方はそれを知らないのか。私たちはまあこの自分たちの経験した内容でこうだからこうなるとやろうと思います。しかしそうはならない。そして自分の経験した経験でしかものを考えられないわけでありますから、神が新しいことをしようとするときにわからないわけであります。ですからここに書いてあるように、先のことども思い出すな、昔のことども考えるなとイザヤは述べています。見よ、私は新しいことをする、今もそれが起ころうとしている、あなた方はそれを知らないのか。これがイザヤが取り継いだ神の言葉であります。またイエス様はペテロにまたこう言われました。この文語訳で書いてあるヨハネの13章7節ですね、十字架にかかられる前、その最後の晩餐の前にイエス様が弟子たちの足を洗われた。その時にペテロはそんなことはしないでください、もったいないと言ったんですね。その時にイエス様はペテロに、我がなすことを何時今は知らず、後に悟るべしと言われたんですね。これは十字架にかかった後ペテロが分かったことであります。今は分からない、何時今は知らず、後に悟るべし、必ずこのようなことが私たちの人生の中に多くやってくるはずであります。私は3年前にクリスチャン新聞から突然ですね、メールが入りました。アメリカの南部バプテスト教会が人工知能とキリスト教信仰の問題について声明を発表した。それについて5000字の記事を書いてほしいということでありました。突然名前も知らない、そんな人からメールが来たわけであります。もちろん私はお断りするつもりでありました。第一に私にはその能力もありませんし、知識もないからであります。しかし最後のところに一人の牧師の名前が書いてありまして、その方の推薦でありますと書いてありました。 で、その方はですね、実は私たちしょっちゅうこの前に出しているこの聖書の言葉、簡単に皆さんに、私がもういちいち売ってるんじゃないんですね。こういうソフトを作った人がいるんです。で、口語訳、共同訳、それから新海訳、それから英文、それから、ジェームス、キングですね。キング・ジェームス王の訳、それを全部入ってるんですよね。そういうふうなことを全部作った人がおりまして、その方の名前がありました。ちょっと気にしましたですね。これ断ったらその人気悪くすんちゃうかなと思ったんですね。ですけども断ろうと毎日思って、もう憂鬱で仕方がありませんでした。今日は断ろう、明日は断ろうかと考える毎日でありました。しかしそう考えているうちに締め切りの時間が来てしまいまして、ついに引き受けざるを得なくなってしまいました。実はそのことがきっかけとなり、私はこの非常に高齢でありましたけれども、人工知能の勉強を始めざるを得なくなってしまったのであります。それから3年が経ちました。私は現在40代から60代の多くの方々とこの人工知能の知識を通じて知り合いになることができました。また人工知能のベンチャーをしている30代の若者たちとも交流を持つことができるようになりました。で、この知識によって今までできないと思っていたあらゆることができるようになっていることも知りました。そして私は最初に私の考えていたこんな煩わしいことはできないと思ったこととは全く違ったところに実は導かれていることを知ったのであります。今初めて思うんですけども、神がこのような目的を私のために用意されていたのかを知るようになりました。イザヤ43章の19節、見よ、私は新しいことをする、今もそれが起ころうとしている、あなたはそれを知らないのか。確かに私は知りませんでした。イエス様が我がなすことを何時、今は知らず後に悟るべし、まさにこの言葉の通りでありました。神は終わりの日に私の霊を全ての人に注ぐと言われました。ですから御霊に助けられて祈る、御霊に満たされて祈ることは私たちの人生において非常に大切なことだと言わなければなりません。この最後の6章の19節を20節にはパウロがこのエペソの人々に祈ってくださいという言葉を述べています。御霊に満たされた祈りをもって私のために祈ってくださいということが6章の19節20節に書かれています。ここのところで彼がローマの牢獄にいたことが書かれています。6章の19節20節を読みしますと、こう書いてあります。また私が口を開くとき語るべき言葉が与えられ、福音の奥義を大胆に知らせることができるように私のためにも祈ってください。私は鎖につながれて福音のために大使の役を果たしています。鎖につながれていても語るべきことを大胆に語れるように祈ってください。エペソの町の教会の人々の祈りが彼にはパウロには必要でありました。パウロはこの牢獄の生活をしながらこの看守に福音を伝えたんですね。その看守に伝えた福音はそのローマのこの衛兵6000人の間に広がっていき、最後には将軍、そして最後には皇帝コンスタンチヌス皇帝にまで福音が届いていったんですね。その前にその奥さんにまで福音が届き、ついに最後に皇帝が改心をするということになりました。パウロが牢獄につながれたことによって福音はその兵隊を 兵を通じてこの将軍にもっと上の人たちに伝わっていった。このことは後になって何時悟るべしということの通りであります。そしてパウロはこの祈りこそ力がある、そしてエフェソの人々のこの御霊に満たされた、御霊に導かれた、御霊に助けられた祈りが必要であると述べたのであります。ローマの牢獄にいるパウロはエペソの教会の人たちのためにも祈っています。これはエペソ人への手紙の1章の17節の中に書いてあります。しかしまたパウロも今度はエペソの教会の人々にも祈られる必要がありました。また御霊も私たちのうちで私たちのために祈っておられるということもこのエペソ人への手紙で知ることができました。このように御霊の助けによって祈るという言葉はで閉じられるこのエペソ人への手紙はこのテキコによってエペソの町へ伝えられました。そしてそのエペソの町に伝えられたこの手紙は次にはコロサイの町の人々にも運ばれました。このように御霊の助けによって祈るというメッセージはエペソ・コロサイの周辺の町々に伝えられていったのであります。そしてそのメッセージは今日私たちにも伝えられているのであります。最後にこの6章の21節から24節までのこの最後のくだりをお読みして、説教を終わりたいと思います。6章の21節、あなた方にも私の様子や私が何をしているかなどを知っていただくために主にあって愛する兄弟であり忠実な奉仕者であるテキコが一部始終を知らせるでしょう。テキコをあなた方のもとに使わしたのは他でもなくあなた方が私たちの様子を知りまた彼によって心に励ましを受けるためです。で最後にこのパウロの感謝の祈りがあります。どうか父なる神と主イエス・キリストから平安と信仰に伴う愛とが兄弟たちの上にありますように。私たちの主イエス・キリストを朽ちぬ愛をもって愛するすべての人の上に恵みがありますように。このように述べられております。司会者にお願いしたいと思います。